これは声の広報稲沢令和7年9月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所058732-1111、祖父江支所058797-2121、平和支所056746-1111です。こんにちは。声の広報稲沢第1097号9月号をお届けします。残暑厳しい中、皆様いかがお過ごしですか？夏の思い出はできましたでしょうか？私は久しぶりに間近で大きな花火を楽しみました。色とりどりの鮮やかな花火も魅力的ですが、近くで感じるドーンとお腹に響く音と煙の匂いも大好きです。こんな夏の思い出、体験も重ねていきたいものですね。今月の表紙はオリンピア市中学生、ようこそ稲沢市へ。コメントです。オリンピア市中学生ホームステイ受け入れ事業の一環で、7月18日には歓迎会が行われました。日本の伝統的な衣服である浴衣に身を包み、緊張しつつも楽しそうにホストファミリーとの交流を図り、和やかな時間が流れていました。写真は2列になり、6人のオリンピア市中学生が勤労福祉会館の多目的ホールに入場する様子です。1列目に左から男の子、金色の短い髪にとても似合う紺地にグレーと水色の縦縞の浴衣と白地に横縞の角帯、中央の女の子は手に茶色のカバンを持ち、少しはにかんだ様子で白地に黄色の花が散りばめられ、水色のライン模様が爽やかな浴衣で、色を合わせた2色の帯をつけています。右側の女の子は白のカバンを肩にかけ、赤い菊柄の花に黒のラインが映える浴衣で、堂々とした笑顔が魅力的です。そして2列目の黒い浴衣を着た男の子は恥ずかしげにおどけた顔をしています。女の子は白地に赤いライン、色とりどりの小花が愛らしい浴衣で、凛とした表情がうかがえます。もう一人の男の子は薄いグレーの浴衣を着ています。みんな下駄を履き、とても似合っています。はにかみながらも嬉しそうな笑顔が素敵です。なんだか日本の中学生よりも大人びて見えます。日本の文化や夏祭りを体験し、日本を好きになってほしいですね。表紙でした。それでは今回の内容をご案内します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ、4つあります。広報稲沢第1250号の内容は、特集空き家で困らないために、各種お知らせなど、図書館からのお知らせです。それでは最後までお付き合いください。
稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。1、稲市協では、会員以外の方、視覚障害3級以上の方々にも、各種行事にご参加いただき、楽しいひとときを過ごしてもらいたいと思っております。皆様のご参加をお待ちしております。送迎の必要な方は、申し込み時にご連絡ください。問い合わせ先、電話 090-8255-8255 1727-6803 田中まで。2. 伊那市教秋季研修会。日時、令和7年10月2日木曜日。9時30分、勤労福祉会館駐車場出発予定。16時30分帰着予定。参加費2000円。行き先、碧南市の藤井辰吉現代美術館と白出しの七福醸造見学。美術館では学芸員から画風の特徴など解説。その後、同行ボランティアが説明し、視覚に困難な方との対話型鑑賞をします。昼食は創業100年余りの老舗料理店、大正館にて和食ランチ。3. 音訳グループせせらぎによる朗読のひととき。日時、令和7年11月3日月曜日、13時30分から15時。場所、稲沢市中央図書館研修室。参加費無料。朗読会終了後、希望者は沢会もあります。申し込み締め切り、9月5日金曜日。4. 愛知県盲人福祉連合会の参助会費ご協力のお願い。愛盲連の活動や、展示図書館、明生会館のさらなる充実のための参助金です。一口1000円。ご協力いただける方はお知らせください。以上、稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせでした。
広報の内容に入ります。特集、空き家で困らないために。自分には関係ないと思っていても、転勤による引っ越し、親の死去や施設への入所などにより、あなたの自宅や実家などが空き家になる可能性があります。思わぬタイミングで発生する空き家問題、今から考えてみませんか？もしも空き家になってしまったら、誰が管理するか親族で話し合って決めましょう。台風の前後などには点検を行いましょう。近所の方に連絡先を伝え、異常を発見したら連絡をもらうなど協力をお願いしましょう。遠方に住むなどの理由で自身での管理が難しい場合は、専門業者などに依頼しましょう。空き家を適切に管理しましょう。空き家を適切に管理するためにセルフチェックをしてみましょう。項目は9個あります。1. 軒裏の軒天井の剥がれ、破損、浮き。2. バルコニー、ベランダ、屋上階段などの腐食、破損、傾斜、錆。3. 外壁の腐朽、腐って崩れること。剥がれ、破損、浮き。4. 雨どいの水漏れ、変形、取れている。5. 土台、基礎などの破損、復旧、腐って崩れること、ずれ。6. 屋根の屋根材の変形、剥がれ、破損。7. 窓、ドアなどのガラス割れ、傾き、開閉の不具合。8. 家の中の雨漏り、害虫の大量発生。9. 家の周り、塀のひび、破損、敷地内の不法投棄、害虫の大量発生、雑草、樹木の繁茂。チェックの数が ゼロ個は十分に管理ができています。引き続き適切な管理を行いましょう。1から4個は放っておくと老朽化が進みます。管理の徹底や補修を行いましょう。5個以上、危険な状態です。早急に対処しましょう。空き家をそのまま放置すると、管理されていない空き家は傷みが早く、資産価値がどんどん下がる一方、管理や修繕の費用はどんどん上昇します。また、そのまま放置し続けると、倒壊の危険性が高くなり、近隣に迷惑をかける場合があるほか、台風で瓦が飛ぶなどして人に怪我を負わせると、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。例えば、空き家の外壁材が落下し、小学生が死亡した場合、試算によると、約6000万円の損害賠償を請求される可能性があります。空き家発生による外部不敬罪の実態と損害額の試算にかかる調査、公財日本住宅総合センターより引用。空き家問題で困ったら、空き家に関する相続、維持管理、売却、賃貸など困ったら、まずは市役所、建築課へ相談してください。空き家対策のための特例措置などもありますので、活用してください。空き家の発生を抑制するための特例措置。空き家となった住まいを相続した人が、耐震リフォーム、または取り壊しをした後、その家屋または敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円を控除する制度です。適用の可否を申告先の税務署で確認の上、市役所、建築課へ相談してください。申請に必要な書類、非相続人、居住用、家屋等確認書を発行します。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。今後のことを伝えておこう。今は空き家ではなくても、所有者が亡くなられた後、空き家になる可能性はありませんか？もしものことが起きた後では、所有者自身の思いを伝えることができません。また、相続した方にとっても、生前に聞いておけば、相続人が揉めることもなかったのに、と思うことがあるかもしれません。所有者と相続人、みんなが幸せになるよう、就活ノートを作成し、今後のことを伝えたり、事前に話し合ったりしておきましょう。ただし、就活ノートには法的効力はありませんので、ご自身の意思を伝えるものとして活用してください。法的効力を求める場合は、遺言書の作成が必要です。空き家を適正管理するために、遺産分割、相続登記を進めましょう。空き家を相続しないまま、関係権利者が多数にわたり、問題が深刻化するまで放置されることはよくあります。また、令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから、3年以内に登記することが法律で義務付けられました。相続が発生したときは、速やかに所有権移転登記手続きなどを行い、権利関係を明確にしておくことが必要です。空き家対策に関する出前講座を開設しています。地域における空き家対策や住まいの就活、 など、市民の皆さんのリクエストに応じて講座を開設しています。皆さんが主催する集会などに市役所職員を講師として派遣しますので、地域やグループなどで学んでみてください。現在、空き家で困っている方や、これから空き家を抱えることで悩んでいる方は、自分の代で何とかしたい、子供や孫に残したくないという思いをお持ちかもしれません。問題を先送りすることで、後世に負の遺産として引き継がれてしまうことも考えられます。思い出の詰まった家を守るためにも、空き家対策を今から考えてみませんか？問い合わせ先は、建築課、電話 32-1418、特集、空き家で困らないために、でした。
暮らしの情報、お知らせです。マイナ救急実証事業を実施します。マイナ救急とは、救急隊がマイナ保険証を活用して、傷病者の情報を正確かつ早期に把握することで、救急活動の円滑化を図る取り組みです。稲沢市消防本部においても、総務省消防庁主導のもと、マイナ救急実証事業を実施します。実施期間、10月頃から令和8年3月31日火曜日の予定です。実施方法、救急要請を受けた救急隊が現場に到着した際、傷病者本人の同意の上、お持ちのマイナ保険証の利用登録がされているマイナンバーカードで医療情報にアクセスし、搬送する病院の選定に必要な情報、例えば薬剤情報、診療情報、特定健診情報などを閲覧します。ただし、事前にマイナンバーカードへの健康保険証の登録が必要となります。マイナ救急による期待されるメリット。救急隊が患者の病歴や飲んでいる薬を正確に知ることができる。円滑な搬送先病院の選定、適切な応急処置ができる。搬送先病院で治療の事前準備ができる。問い合わせ先は、消防署、警防第1課、第2課、電話、22-0119 です。マイナ救急実証事業を実施します。でした。金婚式。令和7年中に結婚生活50年を迎える夫婦を対象に行います。式典に出席する方は申し込んでください。11月21日金曜日。午前9時15分から11時30分。場所は、勤労福祉会館多目的ホール。対象、昭和50年に婚姻の届け出をした方。なお、昭和48年と49年に婚姻の届け出をした方で、過去に申し込みをしたことがない方も対象となります。申し込み、9月16日火曜日までに、戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本を、高齢介護課、または支所、市民センターへ提出してください。高齢介護課の電話番号は 32-1293 です。その他、当日記念写真を撮影します。金婚式でした。大切な我が家を守るために、大きな地震から家族、財産を守るためには、住宅の耐震性を的確に把握し、必要に応じて耐震改修などを行い、耐震化を進めることが重要です。また、ブロック塀などの安全管理もお願いします。補助は2種類あります。耐震改修の補助。対象は、昭和56年5月31日以前に建築した木造住宅。 ブロック塀等撤去の補助。対象は道路に面している高さ1メートル以上で倒壊の恐れのあるブロック塀。問い合わせ先は建築課、電話 32-1418。 大切な我が家を守るためにでした。在宅高齢者福祉サービス手当について。在宅高齢者を対象にしたサービスです。内容や利用方法など詳しくは問い合わせてください。介護が必要な方などへのサービス。高齢者外出支援サービス。内容、居宅から医療機関などへ移送用車両で送迎する。なお、市の指定する区域に限ります。対象、要介護3から5の状態である65歳以上の在宅の方。利用回数、1ヶ月に2回。これは片道で1回と数えます。訪問利用サービス。内容、居宅に訪問して頭髪のカットを行う。対象、要介護3から5の状態である65歳以上の在宅の方。利用回数、2ヶ月に1回。次は一人暮らしの方などへのサービスです。緊急通報システム。内容、急病や緊急時に機器のボタンを押すことやセンサーの感知で緊急通報センターにつながり助けを呼ぶことができる緊急通報機器を設置する。対象、65歳以上の一人暮らしで持病がある方など、75歳以上で構成された世帯の方。給食サービス。内容、平日の昼食を自宅まで配達する。対象、65歳以上の一人暮らしで調理が困難な方など。費用、普通食1食190円から410円、特別食1食450円から700円。なお、メニューや配達業者により費用が異なります。寝具の洗濯乾燥サービス。内容、自分で洗濯をすることが困難な方などに布団の洗濯乾燥サービスを行う。対象、65歳以上の一人暮らしの方。65歳以上で構成された世帯で稲沢市寝たきり老人手当を受給している方。その他の福祉サービスです。高齢者ふれあいサロン。内容、介護予防、障害学習、生きがい、健康づくりなど。対象、自力で通所が可能な65歳以上の方。費用、各サロンにより費用が異なります。徘徊高齢者等家族支援。内容、徘徊高齢者などを介護している家族に、一探索専用端末機を貸し出す。対象、徘徊したことがある65歳以上の認知症の方、または若年性認知症と診断された方を介護している家族など。費用、一部自己負担が必要となります。稲沢市高齢者等安心お帰りネットワーク。内容、事前に情報を登録し、徘徊により行方不明になった場合、協力事業者へ情報を発信する。対象、在宅で認知症などにより徘徊の恐れのある方。認知症高齢者等個人賠償責任保険。内容、他人の身体または財産に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保障する。対象、おかえりネットワークに登録している方。寝たきり老人手当、認知症老人手当。対象、65歳以上で寝たきり状態または認知症状態が3ヶ月以上続いており、本人の前年所得が200万円以下の方。ただし、施設入所者などは除きます。受給できる手当はどちらか一方になります。支給額、月3000円。9月と3月に支給されます。 以上の問い合わせ先は、高齢介護課、電話 32-1293。なお、次のサービス手当については、福祉課、電話 32-1278 です。緊急通報システム、給食サービス、寝具の洗濯乾燥サービス、寝たきり老人手当、認知症老人手当。以上、在宅高齢者福祉サービス手当でした。
認知症とともに生きる地域を目指して、9月は世界アルツハイマー月間。身近な病気である認知症を正しく理解すること、本人と家族、介護者への支援を考えることで、認知症とともに自分らしく暮らすことのできる地域の実現を目指しましょう。認知症介護家族交流会、9月19日から令和8年3月13日、第3金曜日、3月のみ第2金曜日、午後1時30分から3時30分。場所は市役所。対象は認知症の方を介護している家族。内容は同じ悩みや体験などを話し合う交流会です。費用は1回100円。当日納入してください。認知症本人の集い、微笑み。9月26日、10月17日、11月28日、12月19日、令和8年1月23日、2月27日、3月27日金曜日です。午前10時30分から正午。場所は市役所会議室7、8。対象は市内在住で認知症または軽度認知障害の診断を受けた方。内容は認知症の本人同士、不安に思っていること、やりたいことなど日頃の思いを語り合います。問い合わせ先は、基幹型地域包括支援センター。電話22-6077です。問い合わせ先は、高齢介護課32-1293。認知症とともに生きる地域を目指してでした。福祉祭り、10月25日土曜日、午前10時から午後3時30分。場所は、勤労福祉会館、美祭新規稲沢アリーナ、総合体育館です。内容は、ボランティア、市民活動団体、福祉団体紹介、手話や展示の体験、チャリティーバザー、芸能発表など。問い合わせ先は、社会福祉協議会 23-6713 です。福祉祭りでした。障害者、障害児、社会見学会。10月19日日曜日、午前8時30分から午後6時。行き先は、細江りんご農園、長野県下伊那郡松川町。対象は、市内在住、在勤、在学、通称を含みます、の障害のある方と家族、介護者など。定員は120人、先着順です。費用は3300円。昼食代などを含みます。申し込みは9月13日土曜午前10時から午後3時に。費用、障害者手帳などを持参の上、勤労福祉会館第4研修室へ。なお、障害者団体役員への事前連絡も可能です。申し込み後の返金は行いません。バスで出かけます。一人で参加するのが不安な方は、ボランティアによる付き添いも可能です。詳しくは、稲沢市障害者福祉団体連合会。電話 090-8130-1779 へお問い合わせください。障害者障害児社会見学会でした。図書館フルフォン市を開催します。 9月27日土曜日午前9時40分から午後3時。場所は中央図書館研修室。対象は小学生以上の方。内容は図書館で不要になった一般書、児童書、雑誌などの無料配布です。なお、図書、雑誌合計30冊まで。雑誌の付録は2点までとなっています。申し込みは当日午前9時から整理券を配布です。1人1枚です。持ち帰るための袋は各自で用意してください。図書館フルフォン市を開催しますでした。これでお知らせコーナーを終わります。
健康だよりです。問い合わせ先は保健センター内の健康推進課、電話 21-2300、集団実施の乳がん検診、1、10月20日月曜日、2、11月8日土曜日、3、11月21日金曜日、場所は保健センター、対象はクーポン券対象者、4月1日現在で40歳の方。市内在住で、我歴が奇数年生まれの検診時40歳以上の女性。定員はそれぞれ110人。先着順です。内容はマンモグラフィー。費用は1000円。70歳以上の方。65歳以上の後期高齢者医療非保険者の方、生活保護受給者、クーポン券対象者は無料です。申し込みは9月19日金曜日から市ホームページの申し込みフォームまたは電話で健康推進課へお申し込みください。集団実施の乳がん検診でした。9月24日から30日は、結核呼吸器感染症予防週間。まさか私が結核なんて。感染症の一つである結核は、現在は治療できる病気ですが、今でも全国で1日に約28人の新しい患者が発生し、5時間に1人が命を落としている重大な感染症です。令和6年のキオス保健所管内では、患者の約8割が70歳以上の方で、高齢者に多い傾向です。高齢者の結核は、咳や痰がない場合もあり、体重減少や食欲不振などが主な症状となることも多くあります。結核の早期発見のためには、毎年肺がん検診、結核検診で胸部レントゲン検査を受けることや、体調が優れないときは医療機関を早めに受診することが大切です。また、乳幼児は結核を発病すると重症化しやすいので、忘れずに BCG 接種を受けてください。問い合わせ先は、県清須保健所、電話052-401-2100、まさか私が結核なんてでした。各種相談、教室、相談はすべて無料、祝休日を除きます。名称、日時、場所、内容、その他の順にお伝えします。健康相談、水曜日、午前9時から11時、保健センター。火曜日、午前9時から11時、保健センター、祖父江支所。いずれも保健師による相談。母子健康手帳。健康手帳のある方は持参してください。予約は不要です。食生活相談、随時、保健センター。栄養士による相談、 電話予約が必要です。医師健康相談、9月22日月曜日、午後1時30分から3時、保健センター、医師による相談、9月12日金曜日までに電話予約が必要です。各種相談教室でした。健康だよりを終わります。9月の市民相談。相談はすべて無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順にお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談。定員はそれぞれ6人、先着順です。予約は9月2日火曜日から受け付けます。9日火曜日、16日火曜日、10月7日火曜日、午後1時30分から4時30分、市役所相談室4、24日水曜日、午後1時30分から4時30分、平和支所相談室、不動産登記相談予約制です。登記相談は司法書士による相談。定員はそれぞれ5人、先着順です。予約は9月8日月曜日から受け付けます。12日金曜日、午後1時30分から4時。不動産相談は市役所相談室4。登記相談は市役所相談室3です。行政相談。19日金曜日、午後1時30分から4時、市役所相談室3。人権相談、25日木曜日、午後1時30分から4時、市役所相談室3。法律相談、不動産登記相談、行政相談、人権相談は、いずれも問い合わせ先は、福祉課、電話 32-1278。ただし、調停、裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約はできません。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午、午後1時から3時、市役所相談室1、消費生活センター 32-2594、女性悩み事相談、10日水曜日、24日水曜日、午前10時から午後3時30分、市役所相談室2、福祉課、電話 32-1278。高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施します。各地域包括支援センター、高齢介護課、32-1293。多重債務相談、予約制、司法書士らによる相談。24日水曜日、午後1時から4時。ただし、前日の正午までに予約が必要です。市役所会議室7。商工観光課、32-1332。夜間納税相談。電話相談も可能です。8日月曜日、午後5時15分から7時、収納課。問い合わせ先は収納課 32-1248。生活困窮など福祉に関する相談。月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分。 市役所東庁舎内の社会福祉協議会。問い合わせ先は社会福祉協議会内の福祉総合相談窓口 32-1484。 青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、市役所東庁舎内の社会福祉協議会。問い合わせ先は社会福祉協議会内の青年貢献センター 22-5565。 9月の市民相談でした。
街の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。7月19日オリンピア市中学生ホームステイ受け入れ事業サップ体験。7月17日から22日に姉妹都市であるギリシャ共和国オリンピア市から中学生が来日し、市内でホームステイを行いました。木曽川で行ったサップ体験では、和気あいあいと楽しみながら自然を感じていました。7月26日小菓子祭り。毎年7月下旬の土曜日に北市場の立部社で行われる五穀豊穣を祈願するお祭りです。笛や太鼓の音が響く中、大人と子供が一緒に出汁を引っ張り町内を練り歩く姿は活気に満ち溢れていました。写真には高さが大人の身長の2倍以上もある山車を、白いハッピーを着た男性たちが両側から引っ張る様子が写っています。山車を飾る大小さまざまなたくさんの提灯の明かりが幻想的です。7月30日稲沢グリーンコンサート2025。市内中学校のブラスバンド部などによる音楽会が名古屋文理大学文化フォーラム市民会館で開催されました。息の合った演奏に加え、装いやパフォーマンスにも工夫があり、来場者を楽しませました。写真は制服姿で演奏するブラスバンド部の生徒たち20名ほどが写っています。帽子をかぶったり髪飾りをつけて工夫をして楽しく演奏しています。8月3日ヤバイナ音楽2025太鼓体験&発表会。稲沢ならではのプログラムを体験できるヤバイナ音楽が初開催。和太鼓体験では参加者が和太鼓響きのメンバーにバチさばきを教わり、発表会で力強い演奏を披露しました。街の話題でした。園児の成長記録。大里西保育園、太鼓を叩いたよ。大里西保育園では毎年恒例里西祭りで年長児が太鼓を叩きます。今年も年長児に太鼓の話をすると、やったー、早くやりたいと目をキラキラさせていた子どもたち。毎日繰り返し太鼓を叩く中で、あの子の叩き方がかっこいい、バチのこの辺を持つといい音がするよと子供同士で意見を出し合い、どうしたらかっこよくなるかを考え工夫し伝え合う姿が見られました。保育園のみんなが盆踊りをする前で太鼓を叩くと、かっこいい、すごいねと年下の子供たちに言われ、より一層力強く叩いていました。友達や保育士からの応援や頑張りを認められることで達成感を味わい、自信へとつながっていきます。クラス内でも一人一人の良さが友達に伝わるようにし、 認められたことでさらに自信が持てるような経験を重ねていきたいものです。園児の成長記録でした。5. ウルフドッグス名古屋。山田修造選手による市役所実習終了。6月9日から8月8日までの約2ヶ月間、稲沢市役所での実習を終えた山田選手に感想と印象に残った仕事を語ってもらいました。FM 愛知のラジオ収録。収録で稲沢市の魅力やウルフドッグスの紹介をすることができ、普段なかなかできない経験なので、話すことが好きな私にとっては楽しい時間でした。保育園、小中学校でのバレーボール教室。たくさんの子供にウルフドッグスを知ってもらうことができ、バレーボールを楽しんでいる姿を見て幸せな気持ちになれました。イナペイ販売。私も利用しているイナペイを市民の方へ販売しました。多くの市民の方と触れ合い、稲沢市の良さについて語る時間がとても印象深かったです。我々ウルフドッグス名古屋が活動できているのは、市民の皆さんのご理解と応援があってこそだと思います。市民の誇りとなれるように、今後も触れ合いを大切にしていきます。GO! ウルフドッグス名古屋でした。
市民文芸短歌のコーナーです。吉田恵子選、特選2首、入選8首を紹介します。特選、小沢一丁目、押沢俊之。こら帰る、ブランコの揺れ残しつつ、甲高き声共に遠のく。こら帰る、ブランコの揺れ残しつつ、甲高き声共に遠のく。好評です。コラの帰った後の公演の様子でしょうか。笑い声もブランコの揺れも時間とともに何もなかったように静かになっていくのが感じられます。特選、祖父江町本校山田雅人。妻と子の飲んだビール缶潰すたび、母子と二人のため息聞こゆ。妻と子の飲んだビール缶潰すたび、母子と二人のため息聞こゆ。好評です。ビール缶の潰れる音は二人のため息。潰している山田さん本人のため息も聞こえてきます。入選、祖父江町江東大野恵子。バレー書は掘り終わりたり旗隅に、しその一村におう夕暮れ。北島町吉田清、薄紅のむくげの花の咲き染めて、初夏の花壇は華やかとなる。西島本町、青山由紀子。めぐりきて、木日に行ける芍薬は、母との思い出、またよみがえり。奥田町、北内沖。山崎明子。座ったまま、歌も出たね、と妻は言う。うつも、梅雨も、明けて嬉しき。祖父江町兜神殿、渡辺清子。生あらば、83歳の誕生日、一人のケーキも、妻、忍びつつ。平和町最高峰、本庄千恵子。秋彼岸、指定揃いて、墓参り、後ろ姿は、皆親に似て。稲葉二丁目、堀田静子。テーブルに、朝ごと薬を置きし、あこ。忘れず飲めとの気遣い嬉し。駅前二丁目、山内俊子。夏草は、クリアの窓まで、竹高く。 風に揺らいで涼しさ運ぶ。短歌を募集しています。11月号短歌、冬季雑影。締め切り日は9月16日火曜日必着。応募方法は、住所、氏名、振り仮名を記入の上、郵送、郵便番号 492-8269、住所は不要です。ファックス 23-1489、e メール、tanka@city.inazawa.aichi.jp で、シティプロモーション課へ応募してください。ただし、はがき1枚につき2種までです。市民文芸短歌のコーナーでした。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで。日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所。電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証などの健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず外科の担当病院です。9月7日日曜日、影山クリニック97-2522。14日日曜日、竹村クリニック23-1500。15日祝日、北山クリニック24-3183。21日日曜日、陽泌尿器科皮膚科22-1800。23日祝日、明生クリニック81-3315。28日日曜日、花井医院21-2221。以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は、稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。9月6日土曜日、ハーモニーランドクリニック22-2232。13日土曜日、尾張西クリニック056747-0088。20日土曜日、平和医院056746-0218。27日土曜日、宮川医院24-3811。以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外、および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話 0586-72-1133 へ問い合わせてください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。
図書館からのお知らせ。令和7年9月1日発行の CD せせらぎ第443号が出来上がりましたので、主な内容をご紹介します。1. 地方の話題3つ。 新給食センター完成祝う。青の流絶蘭、稲沢で咲く。重い荷物、ロボで駅構内移動。2、食の話題2つ。焼きたてゆかり若者に的。ミルクコーヒー大阪万博ケーキに人気。3、もう聞けない言い間違い。4、海の生き物の話題2つ。シャチ、人と仲良くなりたい？ヒトデとサポニン、厄介者からスター候補へ。5、第7回、ロービジョンブラインド川柳コンクール。6、日本人は座りすぎ。7、みんなの声発言。銭形平次にはまり中。一粒の米大切にしたい。8、話し言葉が化石に。9、蘭奢待の香りを再現。蘭奢待は香木のことです。10、名医の処方、エッセイ。11、デイジー図書紹介。以上のようになっております。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館まで電話 32-0862 までお申し込みください。皆様のご利用をお待ちしております。図書館からのお知らせでした。これで声の候補稲沢第1097号令和7年9月号を終わります。お聞きのテープまたはデイジーは9月16日火曜日までに投函くださいますようお願いいたします。まだまだ暑さが残る日が続きますが、秋の味覚も店頭に並び始め、食卓でも秋が感じられるようになります。早朝や夕方に聞こえてくる声に耳を傾けたりして、季節の移り変わりを楽しんでください。夏の疲れが出る頃です。皆様くれぐれもお体をご自愛ください。さようなら。